今日は、鈴木喜一の小説講座で、プロになれるタイプの人っていうのは、メロに気を使ってるよねっていう、そんな話の続きで、プロになれる、タイプの人っていうのは、メールで身の回りのことを一言書き添えるのがうまいよねっていうか、身辺邪気大事だよねっていう、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が小説講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。うちはもうリモート講座なので、動画のやり取り、動画配信もそうなんだけど、基本メールでのやり取りがほとんどです。で、メールでやり取りをしていて、そのプロになれるタイプの人っていうのは、さすがにさ、これだけそのプロでデビューする人が多かったら、その僕の教える力云々ではなく、プロになるタイプの人っていうのは目の当たりにしてると、こういう人がプロになるんだよねっていうのを、実感としては分かるので、そんな話で、その中のね、メールで、メールのやり取りでね、結構分かるっていうことがある。で、その中の話、そういったそのプロになる人はメールのやり取りで分かるよっていうような話で、一昨日だったかな、人のメールを読む、ちゃんと読めるかどうかって話をし、それからあとメールで自己紹介ちゃんとできるかって話もしたと思うんですけど、今日はプロになれる人っていうのは、メールで身の回りのことを一言書き添えること、身辺邪気が書けるかどうかっていうことが、マイクの方向間違えてたな、ちゃんと入ったかな。プロになれるタイプの人っていうのは、プロになるタイプの人っていうのは、身辺邪気、身の前のことをちゃんと書けるかどうかっていうことが一つの大きな目安になるよねっていうことはある。そうなのよ。そうなんだよ。時々自分の講座の受講生とのメールのやりとりで、何枚進みましたっていう、その進行報告だけではなくて、そこにちょっと身の回りのこと、身辺邪気をちょっと書き添える習慣をつけてみましょうやっていうことを時々言います。要はね、イラストレーターの人が、昔はイラストレーターさんは年賀状に力を入れてたのよ。なぜかというと、年賀状に、の、その、イラストが、それがそのまま作品見本になった。今だとね、ネットでそういったものが、簡単にアピールできるようにも見えるんだけれど、実際には見に行かないとそういうの見られないからさ。今はどうしてるんだろうな。小説家の場合だと、小説家を目指す人の場合だと、メールのやり取りをするときに、編集者とのメールのやり取りで、ちょっとしたことを一言書き添えることが、それが、その人の実力につながったり、つまりこういう文章を書く人なんだとかっていうことがわかるっていう、そういうサンプルになることもある。で、うちの小説講座の受講生のメールのやり取りの時に、をするときに、
原稿の進捗状況にちょっと身の前のことを書き添えてごらんっていう話はします。で、これで結構、出力もわかるし、出力の違い、力のつき方っていうのはわかるということはあります。で、身の前のことを書いてごらんっていうふうに、書く習慣つけてごらんっていうふうに言うと、結構な割合で、試作とシーンの区別がついてないってことを結構あります。だからまあその時には、これシーンになってないからシーンにしてごらんとか、5W1H ってことをちょっと意識してみましょうや。身辺在機だから今日あったことでいいだから、今日の天気でもいいし、今日の天気でも、今日は暑い日でっていうだけではわかんないよね。今日洗濯物干してたら午前中にパッと乾いちゃいましたとかっていう、それだけで空気が乾燥してたり風が爽やかだったりというようなことがわかるよね。そういうことの、5W1H、そういうことのってわかるかな。今日は暑いっていうのは試作だけど、干した洗濯物が午前中に乾いたっていうのは、その暑いだけじゃなくて空気も乾燥してるし、そのシーンが浮かぶように、干したのはあなた自身だからさ、いつ、どこで、どこでっていうのは、洗濯物っていうのを干したっていうことは、乾燥機にかけたんではなくて、洗濯物置き場に干したということはそこで分かるよね。いつ、どこで、誰が、あなたが何をしたか、洗濯物を干したか、で、どうなったかっていうと、そうすると洗濯物がすぐに乾いた。そのことが、ただ単に、日差しが強くて、だけど乾燥してるよねっていう、そういうことが分かる。それが一つのシーンであり、エピソード。これが 5W1H なんだけれど、この試作、つまり頭の中の思いとシーンとの区別がついていないことがまあまあよくあるので、で、こういうのってのは割と訓練でなんとかなるんだよね。そこ 5W1H 意識してごらん。いつどこで誰が。で、これが面倒くさいからやらなくなってくる人もいるし、あ、そういえばそうですねっていうふうに、書き続ける人もいるし。で、まあ、書き続けていくと、続けると出力はつくからね。で、どういうふうに出力がつくかっていうと、身の回りのことを書くことによって、シーンということが書ける。それからあと、小説というのは忘れがちなんだけど、みんな字の文とセリフってよく言うけど、すごく大事なんだけど、小説の場合はシーンとエピソードと設定説明のせ、せ、あの説明って、設定せ、設定事項の説明というものが、全部、文章という形で、混在しているので、それがちゃんと、その違いを理解して書き分けるっていうことが重要なんだけれど、身の回りのことを書くっていうことは、つまりまずシーンっていうこととエピソードっていうことを書けるっていう、書く訓練をつけるっていうことでもあるんだ。で、書くネタがないですとかっていう人って結構いるんだけど、特別なことを書けということは何も言ってないし、身辺邪気なんてことは特別なことじゃない。何もない日常っていうのをちゃんと書くっていうことが結構大事。なぜかというと、何もない日常が、書けなければ、小説というのは登場人物にとっての非日常を描くものなので、何もない日常が書けなければ、小説の中の非日常が書けないからね、ということはあります。まあ、そういうことはさておいて、もう、プロになった人、例外なく言えるのは、みんな筆まめだということなので、まあ、めんどくさいから、こういう、どうでもいいような、身の前のことって書くのめんどくせえやって思う人は、で、だんだんめんどくさくなってくるっていう人は、まあ、難しくなるし、 あ、これやっぱ書くの面白いよねっていう人はプロになってデビューしていくしっていうことはあります。まあ一つの大きな目安、あなたが成長するかどうか、生徒が成長してるかどうかっていうのを目安にはなるよなっていうことはあります。この番組では皆様からのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎諸説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など 15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。